ある時、瀬能の太郎、倉光の三郎に会うて言いけるは、サンヌル、サツキより、飼いなき命を助けられまいらせて候えば、タレをタレとか思いまいらせ候うべき。事婚以後、御戦候らば、真っ先かけて、木曽殿に命をまいらせ候らわん。金安が地行つかまつり候来し、備中の瀬能は、馬の草がよいところで候。ご返申して、賜らせたまえ、と言いければ、倉光、この世を申す。木曽殿、神病のこと、申すごさんなれ。さらば何時、瀬能を案内者にして、まずくだれ。まことに、馬の草難道も構えさせよ、とのたまえば。倉光の三郎、かしこまり喜んで、そのせい30騎ばかり、瀬能の太郎を先として、備中へぞ下りける。瀬能が着し、小太郎宗康は、平家の御方に三郎。父が木曽殿より許されて下ると聞こえしかば、年頃の労働ども催し集め、そのせい50騎ばかりで迎えに登るほどに、播磨の甲で雪を追て連れて下る。備前の国、三石の宿にとどまったりければ、瀬能が親しき者ども酒を持たせて入り来たり、その世もすがら喜びの酒盛りしけるに、預かりの武士、倉光の三郎、諸従ともに34人、死伏せてお腰も立てず、いちいちに皆刺し殺してんげり。備前の国は重郎クランドの国なり、その代官の甲にありけるをも押し寄せて売ってんげり。金安こそ糸また回ってまかり下れ、平家に志思い参らせん人々は、金安を先として木曽殿の下りたもうに矢一ついかけたてまつれと披露しければ、備前、備中、備後三カ国のつわものども、馬、物の具、しかるべき所従をば平家の御方へ参らせて、休みける老者ども、あるいは柿のひたたれに爪ひもし、あるいは布の小袖にあずま織りし、鎖腹巻きつづり着て、山うつぼ、高えびらに宿も少々差し、柿おい柿おい、瀬能がもとへ馳せ集まる。平家物語、巻8、瀬能最後です。原文はいつものように学びやホームページ、manabia.caesar.net、manabia.caesar.net で見ることができます。前回は勢力を盛り返した平家が水島の戦いに勝利した場面をお送りしました。水島の戦いが源氏側の敗北になったことを聞いた義仲は、1万騎の軍勢を率いて山陽道へと急ぎます。そしてその頃、義仲軍の内部に不穏な動きがありました。かつて栗から峠の戦いで敗れて、加賀の国の住人である倉光の次郎成角に生け捕りにされた平家方の武将瀬能の太郎兼康は、成角の弟である倉光の三郎成氏に預けられました。義仲はこの瀬能を殺すには惜しい豪気なものだとして命を助けました。今回取り上げるのは、その瀬能の太郎兼康が義仲陣営を裏切る場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。ある時、瀬能の太郎倉光の三郎に会うて言いけるは、ある時、瀬能太郎兼康が倉光の三郎成氏に会って言ったことには、瀬能のセリフです。サンヌル・サツキより、飼いなき命を助けられまいらせて候えば、昨年5月からどうしようもない我が命を助けられ申し上げましたので、タレをタレとか思いまいらせ候うべき。他の誰を特別に思い申し上げましょうか。主人は他にはおりません。事婚以後、御戦候らば、真っ先かけて木曽殿に命をまいらせ候らわん。これ以降、もし戦がありますなら、真っ先に戦い、義仲様に命を差し出しましょう。さあ、もともとは平家側の武将である瀬能が義仲に命を捧げるとまで誓っています。これは本心なのでしょうか。セリフの続きを見ていきます。金安が地行つかまつり候来し、備中の瀬能は馬の草が良いところで候ろう。私金安が治めておりました備中の瀬能は、馬を飼育する牧草に恵まれた良い場所です。ご返申して賜らせたまえと言いければ、あなたから義仲様に申し上げていただきなされと言ったので、さあ自分の治めていた土地をぜひ倉光の三郎に譲りたいという希望を述べた瀬能です。土地や馬など武士の心を燃えさせる言葉がかえって怪しい気もします。続きを見ていきます。倉光、この世を申す。倉光はこのことを義仲に申し上げた。義仲の反応です。木曽殿、義仲は言った。神病のこと、もうすごさんなれ。瀬能は殊勝なことを言っているようだな。さらば何時、瀬能を案内者にして、まず下れ。ならばお前は瀬能を案内人にして、まず下ってみろ。 まことに馬の草何度も構えさせよとのたまえば、しっかりと馬の飼い場の用意をさせよとおっしゃったので、さあ義仲は瀬能の言葉を信じています。このままで大丈夫でしょうか。倉光の三郎かしこまり喜んで、倉光はかしこまって喜んで、そのせい30騎ばかり、軍勢30騎ほどで、瀬能の太郎を先として備中へぞ下り蹴る。瀬能の太郎兼康を先に立たせて備中へと下った。瀬能が着し、小太郎宗康は平家の御方に三郎、瀬能の着しである小太郎宗康は平家側に仕えていた。父が木曽殿より許されて下ると聞こえしかば、父が義仲から許されて下ると噂になったので、年頃の労働をども催し集め、そのせい50騎ばかりで迎え上るほどに、長年仕えていた家来たちを呼び集めていたが、播磨の港で行き合うて連れて下る。瀬能は播磨の国府で行き合って共に下った。さあ瀬能親子が合流を果たしました。備前の国三石の宿にとどまったりければ、備前の国三石という場所の宿に泊まったところ、瀬能が親しき者ども酒を持たせていできたり、瀬能の親しい者たちが人に酒を持たせてやってきた。その夜もすがら喜びの酒盛りしげるに、その夜は一晩中歓迎の酒盛りをしたが、さあ楽しげな酒宴が始まってしまいました。一体どうなってしまうのでしょうか。預かりの武士倉光の三郎諸従ともに34人、瀬能の太郎の身柄を預かっていた武士も倉光の三郎も家来30人余りも、死に伏せて無理に酒を飲ませて酔いつぶし、そうついにその時が来ました。起こしも立てず、いちいちに皆刺し殺してんげり、起こすこともなく一人一人皆刺し殺してしまった。やはり瀬能は義仲を騙していたわけです。義仲を信じた倉光の三郎はあっけなく殺されてしまいました。備前の国は重郎クランドの国になり、備前の国は源の重郎幸家の国である。さてこの源の重郎幸家は義仲の叔父にあたる人物です。その代官の功にありけるをも押し寄せて打ってんげり、備前の代官として国府にいた者も押し寄せて討ち取ってしまった。瀬能のセリフです。金安こそいとまた回ってまかり下れ、私瀬能金安は暇をいただいて下ってきた。平家に志参らせん人々は金安を先として、平家への忠義を思い申し上げるような人々は私を先頭として、木曽殿の下りたもうに矢一ついかけたてまつれと披露しければ、義仲殿が下りなさるときには矢を一ついかけ申し上げようと触れ回ったので、さあこの瀬能の呼びかけに立ち上がる者たちがいます。備前備中備後三カ国の強者とも、備前備中備後三カ国の武士たちで、馬物の具しかるべき所従を馬や武器それにふさわしい家来たちを、平家の御方へ参らせて休み蹴る老者ども、平家方に差し出して引退していた老いた者たちが、そうすでに隠居していた労務者たちです。馬も武器も家来もすでにいない者たちが動き出します。あるいは柿のひたたれに爪ひもし、ある者は柿渋で染めたひたたれにひもを結んで、あるいは布の小袖にあずまを織りし、ある者は布の小袖の裾を帯に挟んで、さあ動きやすいように身支度を整えています。鎖腹巻きつづり着て、鎖腹巻きを修理して身につけ、山うつぼ高えびらに宿も少々刺し、山狩り用の粗末な入れ物に矢を少し刺して、さてうつぼもえびらも矢を入れるための容器の意味です。かきおいかきおい瀬能がもとへはせ集まる。おのおのがそれを背負って瀬能のもとへ急いで集まった。さて急ごしらえの軍勢ですが、どこまでこれで戦えるのでしょうか。このあと軍勢は総勢2000騎になり、瀬能は備前の国の伏龍寺周辺を城郭として義仲軍との戦いに備えますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。ある時瀬能の太郎倉光の三郎に会うて言いけるは、三ぬるさつきより飼いなき命を助けられまいらせて候えば、たれをたれとか思いまいらせ候うべき、自婚以後御戦候らば真っ先かけて木曽殿に 命をマイラスソーラワン、金安が地行つかまつり総来し、備中の瀬能は馬の草が良いところで候、御変申して賜らせたまえと言いければ、倉光このようを申す。木曽殿、神病のこと申すごさんなれ。さらば断じ瀬能を案内者にしてまず下れ。まことに馬の草難道も構えさせよとのたまえば、倉光の三郎かしこまり喜んで、そのせい三十騎ばかり瀬能の太郎を先として備中へぞ下りける。瀬能が着し、小太郎宗康は平家の御方に三郎、父が木曽殿より許されて下ると聞こえしかば、年頃の労働ども催し集め、そのせい五十騎ばかりで迎えに登るほどに、播磨の甲で雪をて連れて下る。備前の国三石の宿にとどまったりければ、瀬能が親しき者とも酒を持たせていできたり、そのよもすがら喜びの酒盛りしけるに、預かりの武士倉光の三郎諸従ともに三十四人、死伏せてお腰も立てず、いちいちに皆刺し殺してんげり。備前の国は十郎クランドの国なり、その大官の公にありけるをも押し寄せて打ってんげり。金安こそいとまたまわってまかり下れ、平家に志思い参らせん人々は、金安を先として木曽殿の下りたもうに矢一ついかけたてまつれと披露しければ、備前備中備後三カ国のつわものども、馬物の具しかるべき所従をば平家の御方へ参らせて、休みける老者ども、あるいは柿のひたたれに爪ひもし、あるいは布の小袖にあずま織りし、鎖腹巻きつづりきて、山うつぼ高えびらに宿も少々刺し、かきおいかきおい瀬能がもとへはせ集まる。本日の授業はここまでになります。